社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお伝えいたします。さて、今回はハラスメントについてお話をしたいと思います。パワーハラスメントとかセクシャルハラスメントとか、まあ、マタニティハラスメントとか、こう会社で起こらないように気をつけなければいけない義務というのが明確になっているハラスメントというのがあるわけですね。で、それって会社が起こらないようにするというような話になっているんですけれども、もし起こってしまった場合ですね、決してこれ起こしたらすぐに会社の責任になるというわけではないんですよ。会社は起こらないように一生懸命対策を整える義務があるわけで、それでもやっぱりやってしまった場合には、そのやった本人がやっぱりね、罪に問われるわけで、で、まあ罪に問われるかどうかというところもですね、まあ会社としては、そのやっちゃう人っていうのを何とかしなきゃいけない義務っていうのもあるわけですね。で、まあよくありますけれども、結構厳しい方がいると。で、厳しい方がいて、その人がいる部署の人がどんどん辞めていく。まあパワハラをしているのではないか。まあパワハラしているだろうと。ただそのパワーハラスメントが、まずまあそもそも、なんて言うんでしょうね。本当に訴えられたら負ける程度のハラスメントかどうかっていうところも一つ問題はあるんですよ。意外とですね、パワーハラスメントって、指導の範囲っていうことになる場合もあるんですね。例えば、本当に言った内容は、ちゃんと、部下を指導するような内容だとして、表情が動かない人とかいるじゃないですか。ちょっとなんかこう、圧がある人。で、ちょっと怖い顔した圧がある人が、淡々と理論立てて、指導をしている。意外と怖いと思うんですけど、これパワハラじゃないですね。全然パワハラじゃないわけですよ。言ってる内容が本当にちゃんとした指導だったら、まあその中に人格を否定するような話だったりとか、暴言を突然ね、怒鳴るとか、そういうようなことをしてたら、まあパワハラかもしれませんけど、まあパワハラですけど、でも内容としては、こんこんと、業務のね、内容を諭すとか、まあ数字が言っていないのはなぜなんだいと、延々と、こうね、問いかけをする。問いかけをして、で、どういうふうに行動したら、例えば数字が上がるのかということを考えさせようと思って、コーチングするように、それで君はどう思うんだいっていうのをずっと問いかけていたとしても、それやられる側からすると結構きつかったりするんですよね。でもこれパワハラかって言われると、パワハラではないわけですよ。その上司の指導方法と自分が合わなかったっていうだけで、でも、受けてる側としては、まあ、パワハラだっていうふうに思いますから、まあ、パワハラだっていうふうになって、どんどん人が辞めていく、パワハラをしていない上司というのも、世の中には結構存在していると思いますけれども、まあ、それはね、ちょっと置いといて、で、まあ、実際に本当に誰がどう見てもパワハラをしている人を、これじゃあ、いるとまずいよね、と。このままあの人がいるともう怒鳴るし、怖いこと言うし、パワハラしちゃうし、もうそれは会社の安全配慮義務として、もう一時も早くあの人を消さなければならない。もう会社にいてもらっては困るというようなタイプの場合ですよ。これ、すぐ解雇するっていうことができるかっていうところですね。で、例えばパワーハラスメントの事案一つを取って、それを懲戒理由にして、懲戒解雇ができるかどうかというところから考えるとですね、これ実は非常に難しいんですよ。これ難しいんですよ。これ困っちゃうことに。で、意外とですね、判例もあって、たりするんですね。ちょっとそれ辺をですね、今日は紹介していきたいなというふうに思いますね。国立大学法人群馬大学事件という有名な判例があるそうなんですけれども、これ教授が部下へパワハラをして懲戒解雇されたというケースなんですね。で、裁判所は本当にしたと、本当にこれ教授が部下にパワハラしたっていうことは認めたんです。だからパワハラはあったんです。法的にも。で、なんですけど、懲戒解雇処分としては重すぎるっていうことで、解雇無効っていうふうになったんですよ。で、これ解雇無効と判断されたので、大学側はですね、教授への、支払いがありました。で、雇用の継続も認められたと。 いうようなことで、要はパワハラ社員を懲戒解雇したら、会社が訴えられて、で、その解雇は不当だったので、もう一回雇ってくださいね。損害賠償請求も認められたと。そういうようなことなわけですね。これ困っちゃいますよね。まあ他にもですね、胸ぐらを掴んで怒鳴ったとか、土下座させたとか、もう明らかにパワハラをしたっていうような従業員を解雇したっていうような話でも、まあ会社が敗訴しているケースっていうのが意外と多いんですよ。で、これすごい困っちゃいますよね。これどうしてかっていうと、まあパワハラしたからといって安易に解雇しちゃうとですね、後々会社が痛い目に遭うというような可能性があるということなんですよね。まあ、じゃあパワハラをした人を解雇したら会社が負けるんだったら、パワハラをしたとしても解雇をしてはいけないということなのかというふうにすると、実はこれまだちょっと違うんですよという話なんですね。今日は解雇をした、まあ、解雇っていうのは非常に重いというふうにされています。それもちょっとおかしな話だなとは思うんですよ。今ね、雇用の流動性とかね、そういうことを言われている中、一社で、解雇されたとしても、他の会社にスッと入れれば別に問題ないじゃないかと思いはするんですけれども、従業員に罰を与える懲戒という中で、懲戒解雇というのが一番重くて、で、懲戒解雇というのは、もう明日から会社に来るなと、まあ明日じゃなくて30日後かもしれませんけど、まあ会社に来るなというようなことになるわけですね。で、そうなるとですね、すごく重いということになってるんですよ。だから懲戒解雇っていうのは、よほどのことがなければできないというのが、まあ解雇のポイントなわけですね。ただそのよほどのことっていうのが、なんて言うんでしょうかね、ポイントさえ押さえてればよほどのことに当たる場合もあるわけです。だから解雇することもやむを得ないという場合もあると思うんですね。まあ、パワハラで解雇ができないのではなくて、パワハラで解雇するためにはちゃんとした手続きを踏まなければいけないっていうところが一つ大きなポイントなんですね。で、懲戒権の乱用というか、まあ懲戒処分重すぎるっていうふうに判断されてしまう場合はですね、様々な内容とか、そうですね、本人が反省しててもう二度とやりませんって言ってるのに、でもそれも一回もその情状の酌量の余地もなく、もうダメだ、一回となったからダメとかっていうふうにした場合には会社がダメというふうになる場合が、まあ可能性が高いということなんですね。それから事実認定をちゃんとしているかどうかですね。で、会社側はパワハラがあったというふうに主張してというか、まあパワハラあったんだよね、だって従業員というか部下いっぱい辞めてるしとかあったとしたとしても、それが、まあ、本人がしてないよと。本人は、やばいやばい、自分はパワハラをしたつもりはないって言っていて、パワハラをしたっていうような証拠がない場合には、まあ、パワハラ自体が難しい。そうなると、懲戒の根拠がなくなってしまうということになるかなと思います。で、それからですね、これが多分すごく大きいんですけども、適正に手続きをしているかですね。手続きっていうのが、私たちが思っているよりも、ものすごく重要なんですよ。で、手続きって何かっていうと、まず就業規則ですね。就業規則にちゃんとこういうことをしたら懲戒解雇をする可能性がありますよと。懲戒処分をしますよというふうにしっかりと記載されていることが絶対の条件です。だから就業規則に、まあ、就業規則がそもそもない会社とか、就業規則の懲戒規定にパワーハラスメントをした場合には懲戒しますよって書いてない場合とか、そういう時にはですね、パワーハラスメントだからという理由で懲戒できないんですよ。だから、しっかりと就業規則に書いておくっていう、まずそこ一つね、手続きが重要になります。で、それから、ちゃんと就業規則にのっとってで、懲戒処分を行ったかですね。で、本人の弁明の機会とか、それから懲戒委員会をちゃんと開催して、あと、まあ、労働組合があればそっちの意見も聞いたりとか、本当にどうだったのかということをちゃんと調査をして、しっかりと手続きを、その就業規則に書いてある手続き通りに踏んでですね、処分を行うというところが非常に重要です。事前の指導とか改善機会っていうのが、ない場合っていうのも結構危ないんですね。だからパワーハラスメントを何か、まあ、なんでしょうね、思いっきり誰かをぶん殴ってしまったとか、そういう のがあったら、まあもしかしたら就業規則にちゃんと暴力を振るった場合は懲戒解雇とか書いてあれば手続き上はできちゃうのかもしれないですけど、ちょっとこれはね弁護士さんに意見を聞きたいところですが、例えばこう何か頻繁に怒鳴るとかね、よくこう部下を怒鳴りつけてしまう人がいるみたいなところで、もうあまりにもそれがみんなが怖いから、解雇しますよっていう風になったとしても、その人にその怒鳴ることはいけないんだよってちゃんと言ったかどうか、なんでしょう、幼稚園かなとも思いますけれども、人に対してそういう威嚇行為をしてはいけないんですよっていうことをちゃんと指導したかどうかというところもポイントになります。なんか、怒鳴っちゃいけないって聞いてないでっていうことですね。なんだそれは小学生かともちょっと思いますけれども。でもしっかりとそういうことをしてはいけないんですよ。ハラスメント行為ですよ。それは会社としては認められませんよ。っていうことをしっかり本人に伝えておくこと。で、それから、それをどういうふうに改善していくかっていうことをしっかりと、順序立ててね、やっているかどうかっていうところも重要になるようです。で、指導書を何度も出してたとしても、その懲戒、突然の懲戒っていうのは、突然の懲戒解雇っていうのは結構認められにくいらしくてですね、その前の段階の懲戒というのをしっかりとやる。で、ちゃんと懲戒したにもかかわらず、まあ、例えばそうですね、減給の制裁とか、減給の制裁って意外と金額が低いんで、あんまり使わない場合が多いんですけど、まあ、しっかりとちゃんとね、減給の制裁をしたとか、あと、訓告とか、始末書を書いて出させるっていうのも、懲戒として、懲戒処分として、行うとか、そういうのをちゃんとやったのに、それでも改善されなくて、もう正直会社としてはこのまま会社にいていただき、いただいてしまうと、マイナスの方が多いと、会社に対しての損害の方が多いということがしっかりと出た上で、そこまでやらなければいけないということになるわけですね。まあ、まずは、とにかく事実確認、徹底的に事実確認をして証拠を集めるというところが基本、まあ、鉄則ということになります。だから、まず、被害者さんからの、まあ、相談というのがですね、受けられるようにしないといけないということになります。要は、なんか空気が悪い、この空気の悪さを作ってんのはあの課長だな、あの課長は懲戒解雇とかそういうことはダメだということですね。なので、まず、相談窓口をしっかりと作んなきゃいけないですね。で、その相談窓口の、仕組みとして、パワーハラスメントの、具体的な行為。で、パワハラって、あの人なんか怖いでは認められないんですよ。具体的な内容、一つ一つの案件に対して、ジャッジされるものなので、何月何日の何時頃に、どういうことに対して、あの人が誰にどういう形で何を言ったのか、そういうところを、しっかりと、記録していく。一案件ごとに記録していく。あの人の顔を見ると怖くて動悸がするんですは、これ残念ながらパワハラではないわけですね。そういうのパワハラだと思う人が、まあ、多いって思いますけれども、それは、人間関係の問題なので、パワーハラスメントは事案ごとに事案ごとに、収集しなければいけないというところですね。で、それから、行為者への注意、指導。で、こういうことがありますよと。だから、こういうことしてますよね。そういうようなことをしっかりと注意、指導を行うということで、これで、懲戒も行った方がいいですね。就業規則のこれに、該当するので、あなたは就業規則違反をしていますよと。この会社のルールを違反していますよ。だから、懲戒として始末書を書いてくださいね、みたいな、ちゃんとした書面でですね、懲戒を行うというのが、やっぱり重要かなというふうに思います。で、ちゃんと本人に指導をしたというような形跡も残しましょう。それでも改善が認められない場合に、まあ、配置転換とか、あとまあ、より重い懲戒処分とか、何かその人をこう、違う仕事だったら、起こさないんだったらできるのかもしれないので、まあ、そういうことも一つ必要なのかなというところですね。まあ、それでもやっぱり無理だと。それでもやっぱりこの人はパワハラをしてしまうというんだったら、初めてここで懲戒解雇ということを検討できるということになっています。ただですね、これまあここからはちょっと私の現場での意見ですけれども、まずそもそもパワハラをする人って自分パワハラしてるっていうふうに自覚がない人がほとんどなわけですね。たとえよく怒鳴ったりとかしている人だとしても、自分ではそんなに 怒鳴ってないとか、ひどいこと言っている自覚がなかったりするわけですよ。で、そういう人にですね、まず、あなたパワハラしてますよねっていうことで懲戒をするとですね、パワハラした方が、メンタル不調になるっていうこともよく聞くんですね。まあ、社労士業界の中ではあるあるの話で実は。気づいてないっていうとこですね。で、気づいてないので、しっかりと指導をしなければいけない。だから例えば、その人がパワーハラスメントをしているような、その部下に対しての指導を、まあ、何らかの方法で録音して本人に聞いてもらうとか、とにかく自分がパワーハラスメントをしているんだなという自覚をまず持ってもらうと。いうところで、これは良くなかったなと気づいて改善する人だったら、きっと見込みがあると思うんですよね。でも、結構多いのが、パワーハラスメントをあなたはしていますよねっていうことを会社から言われた時点で、なんか、こう、自分を多分守るための、防衛が働くのか、もうそこでなんかもう、この会社は自分を分かってくれないみたいな感じで、こう、心を閉ざしてしまうような、そういう方も結構いらっしゃるのかなと思います。まあ、なので、そこで、転職ができるような感じの方は、自己都合で退職するっていうケースの方が、多分、実際の現場の案件としては多いんじゃないかなと思うんですよね。だから会社はすごく言いにくいとか、人事の人がこういうふうに言ったら激高して怒鳴られるんじゃないかとか、すごい怖いことっていっぱいあると思うんですけれども、でも、やっぱり会社としてはまずは、その人が自分が何をしているのかを自覚してもらうということが一番重要かなと思います。それでも、態度も改めず、本人も退職もせず、会社に居座って自分の方が正しいっていうふうに主張し続けるのであれば、今日お話ししたような内容で指導をしつつ、懲戒をしつつ、最終的には懲戒解雇もやむを得ないというような形になっていくのかなというふうに思います。はい。というわけで今日はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。最近ホームページリニューアルいたしました。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。